質問・質疑、姿勢のここを問う。この定例会では、2月28日、3月1日、2日の3日間に、18人が登壇し、38項目にわたり、姿勢について正す質問・質疑が行われました。1人1項目を要約し、お伝えします。質問・質疑項目、発言順。米印は、後ほど詳しくお伝えする項目です。蜂須賀信明議員。1、生活環境整備について。2、米印、刈谷市の教育行政について。伊藤幸弘議員。1、米印、教員の勤務負担軽減に向けた改善策について。2、指導の整備及び工事のあり方について。新海正樹議員。1、米印、教育行政方針について。2、伝染類地中化について。新村健二議員。1、米印、生活保護行政について。2、教職員の多忙化改善の取り組みについて。3、安心安全のための災害対策について。黒川智明議員。1、米印、刈谷市の観光行政の推進について。2、今後の刈谷市の行政施策の推進について。山本志子議員。1、米印、学童保育の受け入れの充実について。2、教育行政方針について。3、施政方針と予算案について。4、核兵器禁止条例制定への認識について、中島義行議員。1、米印、刈谷市のスポーツ振興施策について、渡辺大美議員。1、米印、刈谷で開催される2020年の日本女性会議について、2、刈谷の教育について、星野正治議員。1、米印、刈谷市政の課題について。2、教育行政方針について。清水俊康議員。1、県道小垣江安城線の整備について。2、米印、二級河川江添川の整備について。3、国民健康保険の県単位化について。白土美恵子議員。1、平成30年度当初予算主要事業について。2、胃がん対策について。3、米印、就学援助制度における入学準備金の前倒しについて。4、日本女性会議の刈谷市での開催について。鈴木浩二議員。1、米印、平成30年度施政方針に伴う予算編成について、富山光一議員。1、米印、下水道の現状と今後の取り組みについて、加藤博之議員。1、米印、平成30年度施政方針について、上田正也議員。1、米印、刈谷市の人口動態と財政について、2、改正踏切道改良促進法について、松永久志議員。1、米印、高齢者の働き方について。2、高齢者在宅福祉サービスについて。3、インフルエンザ予防接種について。神谷正弘議員。1、米印、タウンミーティングでの市民の声について。2、特別支援教育について。鈴木絹夫議員。1、米印、タウンミーティングでの市民の声について。すべての質問、答弁がホームページから映像でご覧になれます。刈谷市議会で検索し、議会映像を見るをクリックしてください。蜂須賀信明議員、教職員の働き方改革における部活動のあり方の検討を、主な答弁者、K 教育部長、朝の部活動練習の縮減などより良い部活動になるよう支援する。質問、教職員の過重労働の要因とされている部活動について刈谷市での対応は。答弁、中学校では3月の学年末テストから10月の2学期中間テストまでの期間は授業後から日没までの時間が十分にあり、授業後の練習時間が取れることから朝の部活動は行わず、この期間以外の日没が早い時期は朝の部活動を行っていく。また小学校では原則朝の部活動を廃止するよう進めている。質問、働き方改革の最大の目的は学校の完全閉校日の設定である。他の市では連続19日間の事例があるが、刈谷市はどのような対応を考えているか。答弁、学校における電話や来客対応を行わない日を設定することで、教職員が休暇を取りやすい環境を作る。このような日を夏休みに設定することを前提とし、期間を検討していく。伊藤幸弘議員、外国語教育における新学習指導要領の円滑な実施に向けた対応を。主な答弁者、教育部長、英語力向上と教員の負担軽減を図る取り組みを進めていく。質問、教員の長時間勤務が問題視される中、次期学習指導要領では小学校の英語学習が強化されるが、その対応は。答弁、2020年度から3年生4年生は新設の外国語活動として年間35時間、5年生6年生は英語が強化化され年間70時間となる。そのため刈谷市では平成30年度から ALT を増員し、子どもたちの英語力向上と教員の負担軽減を図る取り組みを進める。質問、小学校の英語学習時間増加への授業時間確保の対応は。答弁、平成30年度から準備段階として3年生4年生には新たに年間15時間、5年生6年生には現在の35時間に15時間加え、年間50時間の授業を計画している。それぞれ影響の少ない総合的な学習の時間を15時間減じ、これを英語活動に当て、負担を最小限にとどめる。2020年度に向けては、今後調査・研究を進める。新海雅樹議員、子どもたちの自由な発想を尊重する道徳教育を。主な答弁者、教育部長、授業の中で成長した姿を積極的に受け止め、励ましていく。質問、教育は次世代を生きる子どもたちを主役とした、のびのびと自由活発な現場であり続けなければならない。平成30年度より道徳が強化化される。教科書の選定は非常に重要であると考えるが、どのような教科書が授業で使用されるのか。答弁、小学校では西三河教科書用図書採択地区協議会での協議結果に基づき、三村図書の君が一番光る時を使用する。質問、道徳化の評価方法は。答弁、数値による評価は行わない。授業を受ける中で、子供が見せた姿や振り返りの記述から、その子供がいかに考えを深め、成長したかを積極的に受け止め、励ます評価を文章表現で行う。なお、その評価について、高校などの入学者選抜の合否判定に活用しないよう、文部科学省より通知を受けている。新村健二議員、生活保護の申請などに対して丁寧な対応を。主な答弁者、福祉健康部長、様々な制度への助言や手続きにより自立を支援。質問、生活保護が必要かどうかは窓口で判断するのではなく、申請を受けて初めて審査を始めるべきで、丁寧な対応が必要と考えるが、刈谷市はどのように対応しているか。 答弁。生活保護や生活困窮者自立支援だけでなく、貸付制度や年金給付、失業給付、医療費軽減など、利用可能な制度への助言や手続きを行い、自立につなげられるよう支援している。質問。国は生活保護基準額の引き下げの方針を決定し、国民の間に不安が広がっているが、引き下げによる保護世帯への影響は？答弁。基準額は示されていないが、見直しは世帯への減額が大きくならないよう、十分に配慮された上で行われており、刈谷市では減額する世帯だけでなく、増額する世帯も出てくると認識している。黒川智明議員、刈谷ブランドを確立し、地域の活性化につながる施策を、主な答弁者、市民活動部長、刈谷ベストセレクションなどで、新商品開発、販路拡大を支援していく。質問、刈谷市が考える観光とは？答弁、住んでよし、訪れてよしの観光交流都市を観光のコンセプトとし、話題のグルメや買い物などで刈谷市を訪れることも一つの観光として捉えている。質問、刈谷の産業や文化の歴史を継承した刈谷を PR できるブランドの確立、また市民生活への新提案や革新性ある商品、サービスを作る組織づくりが必要。グルメや特産品を刈谷ブランドとして開発、商品化、PR する一貫したレベルアップの仕組みが必要と考えるが、取り組み内容は？答弁、新たな視点と新たな付加価値をテーマに、刈谷ベストセレクションを実施している商工会議所が各店舗を直接訪問し、新商品開発、販路拡大や集客などの経営課題に対する支援を行い、総合的な経営力の強化を図っている。山本志茂子議員、すべての放課後児童クラブで受け入れ学年の拡大を。主な答弁者、次世代育成部長、施設の整備と支援員の確保を進めながら拡大していきたい。質問、児童クラブ入会基準に、父母・祖父母のほか、同居するまたは同一敷地内及び同一敷地内とみなされる場所に住んでいる16歳以上、70歳未満の親族を含むという厳しい基準がある。そのため、夜勤で働く18歳の者が昼間家庭にいる場合、児童クラブを利用できない事態が発生するが、この基準はいつ作ったのか。16歳以上を保護者とする基準は外すべきである。答弁、制度開始当初から同居の親族はすべて保護者とみなしていたが、平成27年度以降、学生については保護者から除くことに改めた。質問、藤松北、藤松東、平成、日高及び小垣江東児童クラブでは、どのような整備をして6年生まで受け入れを拡大することができたのか。答弁、現状の施設、支援員で対応することができたためである。中島義行議員、スポーツ振興のためのきっかけ作りと施設の充実を。主な答弁者、教育部長。市民の声を第3次スポーツマスタープランに反映する。質問、第3次スポーツマスタープランの重点は。答弁、スポーツ参画人口の拡大を一つの柱としたい。また、ホームタウンパートナーチームの協力により、スポーツの街、刈谷としての魅力向上を図る。質問、スポーツ少年団の人口は10年前から 38% 減少し、危機的状況だが対策は？答弁、市民ニーズをきめ細かく把握し、施策へ展開していく。質問、体育施設の予約が取りにくいが、施設運営改善の考えは？答弁、安全管理を徹底しつつ、利用可能施設や時間帯を増やす。質問、 総合運動公園駐輪場に屋根を設置する考えは、答弁、状況を勘案し検討する。質問、今後のスポーツ施策推進についてどのように考えるか。答弁、スポーツにかかる機会創出と情報発信により市民が楽しく健康な人生を送れるよう努める。渡辺妙美議員、日本女性会議を成功に導くための取り組みを。主な答弁者、市民活動部長。会議の意義を周知し、多くの参加者を募る。質問、2020年に刈谷で開催されることが決まった日本女性会議とは。答弁、毎年全国から約2000人が集い、男女共同参画、女性の活躍をテーマとした会議であり、女性を取り巻く課題の解決策を探るとともに、参加者相互の交流促進や情報のネットワーク化を図ることを目的としている。質問、刈谷市政70周年にあたるこの年に開催する意義は。答弁、刈谷市がこれまで取り組んできた男女共同参画に関する様々な事業を前進させる機会となり、市民意識の啓発にもつながっていくと考える。質問、企画運営は誰がどのように行っていくのか。答弁、市内の女性団体、企業関係者、教育関係者などが中心となり、実行委員会を立ち上げ計画していく。星野正治議員、法人市民税の一部国税化が進む中、健全財政の維持を。主な答弁者、企画財政部長。市民生活に影響のないよう安定的な財政運営に努める。質問、裕福な都市の税収が地方の税収格差是正の財源にされることについて刈谷市の見解は。答弁、今後法人市民税の一部国税化の割合拡大や地方消費税配分基準の見直しの検討もされていることから、地方間で税収の再配分がさらに進むものと懸念しており、企業誘致などこれまでの自主的な努力に水を差しかねない。法人市民税が景気に左右されやすい税であることから、基金の積み立てなど財政的な対応をしている。質問、基金も大切だが、福祉や教育などの施策に費やすことを考えてはどうか。答弁、都市基盤の整備などを実施する際は、福祉や教育、子育てなど市民生活に関係の大きい事業に影響のないよう、財政負担の標準化を図り、財政を将来にわたって安定的に運営していくために基金を積み立てている。清水俊康議員、江添川の浸水被害再発防止策の進捗状況は。主な答弁者、水資源部長。県が行う碑文の改修工事が梅雨入り前に完了するよう市も協力する。質問、愛知県が実施した前川左岸碑文の耐震性及び高浜市との市境にある江添川の排水能力にかかる調査検討の結果は。答弁、東日本大震災級の地震に碑文が被災してもゲートの開閉に問題がないことを確認した。また江添川の排水能力に関しては、1時間あたり62ミリとなる降雨に対して碑文の能力不足が確認され、県及び市は改築が必要と考えている。質問、浸水被害再発防止策の進捗状況は。答弁、県は水門を閉鎖した場合でも自然排水ができるよう、現在の碑文の左右2つの扉へ新たに開口部と扉を設ける予定である。すでに改修工事に着手しており、今年の梅雨入り前には工事を完了する予定である。また県流域委員会による現地調査など河川整備計画の策定に向け 引き続き準備を進めている。白土美恵子議員、新入学児童生徒学用品費を入学前に前倒しして支給を。主な答弁者、教育部長。平成31年度から新小学1年生、新中学1年生に入学前支給を実施。質問、新入学児童生徒学用品費は補助金交付要項上、国庫補助の対象に小学校入学前は含まないため、刈谷市をはじめ多くの市区町村で入学後の支給となっている。今後支給時期の前倒しをする考えは。答弁、予算措置を含めた制度改正を行い、平成31年4月の新小学1年生と新中学1年生を対象に入学前支給の実施をする予定である。質問、新制度へスムーズに移行するための対応は。答弁、平成30年度は9月上旬に在校生の保護者に対し、新制度の概要をまとめたチラシを配布し、新入学時の保護者に対しては、9月中旬の就学時健康診断の際に案内をする。また、教職員には平成29年度3月の小中学校校長会、担当者には30年度4月の県実務担当者会で周知徹底する。鈴木浩二議員、刈谷市交通安全マップを活用し、今後の交通安全対策を。主な答弁者、生活安全部長、交通安全対策の重要な柱とし、年間死傷者数800人以下を目指す。質問、交通安全対策事業とは。答弁、ガードレール、転落防止策、区画線の塗装など、道路の交通安全施設を整備することで、交通安全の推進を図る事業である。質問、交通安全対策事業予算を1700万円増額した理由は。答弁、地域防災計画に位置づけられた緊急輸送道路など、市内の幹線指導については、区画線の再塗装が早急に必要な路線が多く、新たな取り組みとして対応する必要があるためである。質問、平成27年度の交通事故死者数は1053人、平成29年度は1047人となっている。第10次交通安全計画にある平成32年度までに800人以下とする目標を達成するため、交通安全マップの活用は、答弁、交通事故の発生場所や急ブレーキの頻度の高い場所をプロットした交通安全マップを活用し、交通安全対策を推進する。富山浩一議員、汚水管の長寿命化対策を行い、快適な生活環境を。主な答弁者、水資源部長。ストックマネジメントの導入で安定した事業運営を図る。質問、汚水管の総延長と耐用年数50年を経過した汚水管の状況は。答弁、平成28年度末現在の総延長は約 690km で、そのうち約 25km が耐用年数を経過し、すべてが中心市街地を含む中部処理分区にある。質問、老朽化が進んだ汚水管の対策は。答弁、平成13年度から23年度に行った調査結果をもとに、延命化が必要と判断された汚水管約 4.9km に対し、敷設外や管構成の長寿命化対策を実施している。質問、20年後耐用年数を超える下水道管は約 100km となる。下水道施設を適切に維持管理していく手法にストックマネジメントがあるが、活用の考えは。答弁、平成29年度実施方針を策定した 30年度は今後想定される管理費用を算出し、31年度は計画を策定する。加藤博之議員、刈谷球場を移転させ、騎乗公園と一体となった魅力ある整備を、主な答弁者、企画財政部長、公園周辺整備の中で改めて方向性を検討していく。質問、刈谷球場は昭和25年に建設された。現在交通量の多い道路に隣接しており危険である。球場を移転させ、跡地を騎乗公園と一体となった魅力のあるものに活用することを検討してはどうか。答弁。現在の敷地が狭く、住宅地に隣接していることから、近隣住民にご迷惑をかけてきた経緯を踏まえると、現在の土地での再築か移転建築かも含めて検討する必要がある。質問。移転となると、時間も財源も必要となるため、早めに検討してはどうか。答弁。刈谷市町中マネジメント構想に基づき、平成29年度に策定している、刈谷市中心市街地町づくり基本計画において、騎乗公園周辺エリアの整備方針を検討している。今後は財政状況や他の事業との関係を見ながら検討していく。上田正也議員、徐々に課題が増す市の人口動態に対し危機感を持った対応を、主な答弁者、企画財政部長、生涯の居住地として安心安全を提供し続けられるよう努める。質問、ファミリー層の転出が多いがどう対応しているか。答弁、刈谷市が子育てしやすく、居住地としての魅力が高い町であると認識していただけるよう、子育て、教育施策を充実させることや、住居系新市街地の創出などに取り組んでいる。質問、刈谷市は住みやすいが、地価が高いため、家を購入する意欲を高める施策が、今後さらに必要と考える。一方、若年女性と乳児の数が減少しており、未婚率も高い傾向にある。結婚対策に関する市の補助は、答弁、現在婦人会が中心となって行っていただいている結婚支援事業に対し補助をしており、引き続き支援していく。また、その他の団体などが行う結婚支援事業は、内容によっては既存の各種補助金が対応できると考えており、事業に協力できるようにしていきたい。松永久志議員、将来にわたる活力維持のため、高齢者の活躍推進を、主な答弁者、産業環境部長、高齢者が充実した人生を過ごせるよう、引き続き支援する。質問、県内高齢者の就業状況は、答弁、愛知県労働局によると、平成29年6月1日時点で65歳以上の常用労働者は約9万人で、そのうち約2万4000人が70歳以上である。また、7月から9月の65歳以上の求職者数は約5000人で、完全失業率は 1.2% である。高齢者の常用労働者数は年々増加しており、完全失業率は前年の同時期よりも減少しているため、高齢者の就業状況は改善していると考えられる。質問、高齢者雇用の問題点は、答弁、企業が人手不足である一方で、多くの高齢者が職を求めている現状である。これは企業側のニーズと高齢者の希望が一致していないためと考えられる。質問、刈谷市における高齢者の就業支援施策はどのようか。答弁、高齢者の早期再就職支援や、高齢者が生涯現役で働くためのセミナーを開催している。神谷正弘議員、市民の声に耳を傾け、公園に健康遊具の設置を。主な答弁者、 都市政策部長。既存公園についても状況を考慮し検討していく。質問、会派で開催したタウンミーティングの中で公園へ健康遊具を増やしてほしいという要望があった。現在の健康遊具の整備状況は。答弁、6つの公園に設置している。このうち3つの公園では健康遊具ゾーンを設け、効果的な体力づくりが可能な遊具を設置している。また住民参加により計画策定を行った3つの公園では、地域の方の意見により休憩用途を兼ねたベンチタイプの健康遊具を設置している。質問、今後の設置予定は。答弁、伊ヶ谷町の茶屋川公園と小垣江町の伊勢山公園を整備し健康遊具を設置する予定である。質問、既存の公園に設置する考えは。答弁、公園の利用状況や既存の公園施設の設置状況、地域間の配置バランスなどを考慮し設置を検討していく。鈴木絹夫議員、地元住民の強い願いである野田市民館の早期建設を。主な答弁者、教育部長。2020年度の開設に向け調整を進めていく。質問、現在野田地区には市民館がない状況である。平成28年3月議会でも市民館の必要性を訴えてきたが、その後の動きは。答弁、地元住民で組織された建設準備委員会で建設用地に野田町森前地内が選定され、28年7月に要望書が市に提出された。現在用地取得に向け地権者などと協議を重ねるとともに市民館の実施設計をしている。質問、完成後は地区が主体となって運営を行い、地区住民が利用することになる。地区の要望や意見は取り入れているか。答弁、意見や要望を可能な限り取り入れている。質問、市民館の一刻も早い建設は地元の強い願いである。今後のスケジュールは。答弁、3月27日に地元説明会を開催し、30年度に用地取得、31年度に建設を行い、その翌年度の開設を予定している。